皆様こんにちは。日本マイクロソフトの倉本と申します。よろしくお願いいたします。僕のこのセッションはですね、 Win003 というセッションで、Windows 10ですねの、セキュリティがどういうふうに、進化したのかというところを、お話ししていきたいなというふうに思っております。今日お集まりいただいている方々はもうセキュリティ大好きな方結構いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思っているので、ちょっとマニアックなコンテンツも用意しているのでですね、ぜひ、1時間お楽しみいただければと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、早速ですね、中に入っていきたいと思います。このセッションですけれども、まず初めにですね、脅威の変遷ということで、まず皆様の会社の環境をですね、取り囲む、例えばインターネットとかもそうなんですけど、その環境がどういうふうに、セキュリティ的にですね、移り変わっているのか、今でどうなっているのかというところを、ご理解いただきますと。で、その次に、それを受けてですね、じゃあ Windows 10では、それらをどういうふうに防ぐためにどういう機能がついているのかというところを、お話ししていきたいなというふうに考えております。で、結構盛りだくさんなので、ちょっと早くなっちゃうと思うんですけど、すいません、ちょっとそこはご了承いただければと思います。じゃあ、早速ですね、中入っていきます。まず初めに、今お話した通り、サイバー攻撃の実態ということですね。インターネットの、ブロードバンド環境ですね、日本だと大体2001年とか2000年ぐらいからですね、だいぶ常時接続っていうのが増えてきたんじゃないかなと思っていますけれども、常時接続がある時代とない時代で、やっぱり取り囲む環境とかセキュリティの脅威というのはかなり変わってきています。で、このあたりは皆さんご理解いただいていると思うんですが、じゃあどういうふうにですね、変わっているのかというところをまず初めにお話ししたいと思います。まず初めに、脅威の変遷ということで、横軸がですね、これちょっと見えにくいかもしれないですけど、ターゲット選定度と書いてます。よく今ですね、標的型攻撃とかって言われますけれども、要はこうマスを向けた攻撃ではなくて、特定の例えば A 社を狙うとか B 社を狙うというような攻撃ですね。どんどんこうターゲットが選定されていく。で、縦軸が洗練度ということで、攻撃の、クオリティですね。昔は英文のメールに寄付してくださいみたいなのが書いてあって、メールがウイルスがピッて雑にくっついてただけと、こんなん誰が感染するんだっていうような攻撃ありましたけど、最近はもっとですね、洗練されていて、パッと見ただけでは攻撃かどうかわからないものも増えています。で、それを縦軸で、ターゲットの選定度っていうのを横軸に取ったものが、こちらになります。まず初めにですね、出てきたのは大体こう2003年、2004年とか、2001年とかもそうですけど、皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど、2001年コードレッドっていうのが非常に流行りましたよね。で、コードレッドが流行って、そこからこう MS ブラスターとかスラマーとか出てきてですね、感染したマシンがどんどんこうダウンしていって、こう会社行ってマシン起動しようともしても動かないとかですね。ただこの時ってこうツールを使ってですね、あんまりそのプログラミング能力とかセキュリティに詳しい人が、頑張ってゴリゴリハッキングするというよりは、ツールを使って、どっかのすごい人が作ったツールを使って、ハッキングしていくっていう、スクリプトキディって言われる人たちが非常に多かった時代なんですね。だから攻撃もそんなにやっぱりこうパターンがなくってですね、パケットを取ってる方とかいるとよくわかると思うんですけど、またこのパターンかっていうのが非常にこう多かった。非常にこうテンプレート化された攻撃が多かったんですよね。で、そこからですね、時が移って、また今度2005年から現在というので、今もこれ、続いている傾向なんですが、いわゆるこう組織犯罪ですよね。最近だとですね、例えばランサムウェアとか言って言うんですけど、ファイルを暗号化すると、で勝手に暗号化してですね、でファイルを平文に戻してほしかったらお金を払えっていうわけですよね。要はこうファイルを人質、人質っていうのかどうか分かんないですけど、ファイル自治を取ってですね、でお金を払ったら戻してあげるよというような、こうもうお金とか機密情報をもうそのまま狙った攻撃っていうのが非常にこう増えてきた。これが、こう2005年から現在続いてるやつですね。なので、目的が、昔はですね、要は自己顕示とかアピールとかって言うんですけど、要はこう俺はすごいぞっていうことを言うために攻撃をすると、攻撃をすること自体が目的だったのが昔です。 で、今というのがそれどう移り変わったかというと、自分の地位とか名声っていうのはもうどうでもいいんです。そうじゃなくって、お金が欲しい、機密情報が欲しいっていうのが今の攻撃になっているということですね。で、まあ、最近はいろんなメディアでも出てますけれども、やられた会社から機密情報が漏れたとかですね、個人情報が盗まれたとか、いろいろ目にされてると思うんですけど、要はそういうことなんです。機密情報とか、ああいったものがですね、こう金になるということを攻撃者が知ってしまったという状態ですね。で、そうすると別に名声なんてあってもご飯食べれないですよね。でも機密情報とか個人情報を盗めばご飯が食べれるんです。それで生活をする。これが今の攻撃をしている人たちの実態ですね。で、これが昔は個人だったんですけども、今はこう犯罪組織ですね。組織だった犯罪としてサイバー攻撃が行われているというのが今です。で、さらに、進みまして、国家というのがありますけども、まあ、サイバークライムとかですね、サイバーウォーとか、サイバーエスピオナージュとかサイバーテロとか、いろいろこう言葉あるんですけど、要はこう国家間紛争とかでも最近こうサイバーアタックっていうのは見られます。例えば典型的なところだと、そのスタックスネットっていうのがあります。まあ、例えばスタックスネットだと、これイランの核施設にまあウイルスが送り込まれて、まあ、そのイランのですね、核施設のですね、ウラン濃縮装置の遠心分離器の回転数を変えるっていう、すごいマニアックなウイルスなんですけど、まあ、国家間の紛争とかっていうレベルになってくると、こういうレベルのウイルスが作られます。まあ、いわゆるこうオープンソースじゃなくて、普通のそのミドルウェアで特定の目的にしか使われていないようなものに対しても感染するようなウイルスというのが作られて、送り込まれて実行されて、でそれで感染して、セキュリティが侵害されるというような時代ですね。まあ、非常にこうどんどんですね、やっぱり攻撃が高度化していると。で、なかなかその防ぐのが難しいという、まあ、これが今の時代ですね。まあ、こんなふうに、個人でやっていたものからだんだんこう組織的になっていったりですね。で、さらに、利益、すみません、目的っていうのが自己顕示とかアピールだったところから、機密情報とか、金銭、お金を直接取るというところにシフトしてきて、まあ、もっと分かりやすいところだと、皆さんの身近な例だと、フィッシング詐欺ってあると思うんですよね。オンラインバンキングの同じようなページを作って、で、その同じページにですね、口座番号とかパスワードを書かせると。で、ログインっていうふうにやったらですね、本物のページにリダイレクトされるんですけど、さっきログインって押した時の情報ですね、皆さんの口座番号とかパスワードっていうのはハッカーにこう飛んでいって、それしめしめということで、こう不正送金ですね、されてしまうというような形ですね。ただ、そのゼウスっていうウイルスもありまして、まあ、ゼウスなんかは不正送金だけを目的にして作られているウイルスですね。で、まあ、これで、まあ、日本のその銀行さんっていうのはかなりやっぱりその補填しないといけないので、まあ、そこにこうお金が使われたりということが、起こっているんですが、まあ、なかなかですね、こう攻撃する側もかなりストイックに、こう愉快だと、俺はすごいぞっていうだけではなくって、お金とか機密情報を狙っているっていうのをまずは覚えておいていただきたいなと。で、そうするとですね、攻撃の仕方っていうのは当然変わってきます。想像していただくと、愉快犯とか、俺はすごいぞっていうのをアピールする。で、それをしたいがために皆さんがウイルス作ったとします。で、そうすると、どういうウイルスを作るかっていうのをちょっと想像していただきたいんですけど、実行するとですね、俺はもうやられたなっていうふうに、実行した側がすぐに分かるような派手なウイルス作ると思うんですね。やられてるのかどうか分からんというような地味なウイルスを作っても、皆さんのすごさって分からないんですよね。でも、お金とか機密情報を欲しい、そのためのツールとか踏み台としてウイルスを使うというのであれば、バレたら困るんですよね。ということは、バレなくって地味で、なおかつ非常にこうストイックに欲しいものは取っていくというタイプのウイルスが作られてくると、非常にこう見つかりにくいんですよね。だ、感染しても10ヶ月間とか1年見つからないというのはもう最近だとザラです。で、感染してすぐに分かるというケースの方がむしろ稀ですね、になってきていると。かなりやっぱり攻撃の傾向というのも変わってきているということですね。で、まあ、そのサイバー攻撃の流れなんですけど、まあ、まずこうですね、安全なコンピューターですね、まあ、皆さん買ってきて、で、会社のネットワークにつないで、まだこれ何も侵害されてない状態のやつですね。で、こういうのがあってつながって、で、メールを受信しますと。で、メールを受信した後にですね、そこに、リンクがくっついてて、で、そのリンクを踏んだ先がですね、実はこうウイルスが埋め込まれているサイトだというようなケースですね。 これ非常にこう皆さんもこう聞いたことがあるような流れじゃないかなと思うんですけど、まあ、ウイルスが仕込まれているサイトにこう誘導されると。で見たらですね、これ脆弱性のあるブラウザとかで見てしまって、こうデバイスコンピューターがマルウェアに感染してしまうというような動きですね。で、さらにですね、このマルウェアに感染したデバイスにこうヘルプデスクの人とかこうリモートからログインするんですね。大丈夫ですかとか言ってログインしますと。でそうするとこのログインするときに使ったクレデンシャルとかを、まあ、認証情報をこう攻撃者がしめしめということで横取りして、そのクレデンシャルをどんどん使って別のマシンに飛び火していくというような動きが非常によく見られます。で、まあ、この攻撃で入手した ID をですね、先ほどお話した通り、いろんなマシンにその ID を使って入っていくと。でここでですね、ドメインのアドミソレーターとか取られたらもう最悪なんですね。もう根こそぎ行かれてしまうというような攻撃をしてきます。まあ、これが今非常に高度なですね、攻撃をバックボーンとして彼らは攻撃をしてきているというような背景がまずあります。で、Windows 10で強化されたセキュリティということで、今回ですね、ちょっと僕のセッションでは3つの軸に分けてお話ししようかなと思ってます。で、その軸って何なんだというので、まず一番初めですね、これ ID 保護という向かって一番左のブルーのとこなんですけど、 ID をですね、まずはしっかりと保護しようじゃないかということで、これまで Windows 8までもですね、もちろん保護してたんですけど、それよりもさらに強固な保護の機能を提供しようというのがまず1つ目ですね。で2つ目というのがデータ保護というので、これ1つ前にすみません、2つ前かな、弊社の浅田のセッションあったと思うんですけど、まあ、機能ですね。で、浅田のところでもやってたと思います。で、最後がこう脅威の対抗というので、まあ、これ3つ目ですね。この脅威の対抗でマルウェアとかハッカーとか、要はサイバーアタックに対してどういう防御をするのかというこの3つですね、にちょっとピラーを分けてですね、お話をしたいなというふうに考えております。まず一番初めですね、ID の保護についてお話ししていきたいと思います。で、ID は先ほどの、まあ、攻撃の背景、こんな背景ありますよってお話をしましたけど、まあ、あそこでもお話しした通りですね、攻撃者ってかなり ID が欲しいんですね。ID さえ入手できれば、まあ、あとはもう好き放題できちゃうということで、ID を乗っ取ろうとしてきます。で、Windows 10でもいろいろ、まあ、機能がついてくるんですけど、まず1つ目はこの Windows Hello という機能ですね。いわゆる生体認証の機能になります。で、ポピュラーな指紋認証とか、あと目の虹彩パターンですよね。で、さらにはこう顔というふうに、こういう API をですね、提供して対応しているデバイスで、例えば顔をスキャンしてもらうとか、目の虹彩をスキャンする、で指紋をスキャンするというふうにやっていただくと、パスワードを入力しなくてもですね、ログインできるという形です。で、まあ、パスワードを入力しないっていうのも、まあ、セキュリティ的に考えるとですね、考えられるメリットとして、まあ、最近よく使われるもので、まあ、キーロガーってよく使われますよね。こうキーをタイプして重要な情報を、タイプした情報をハッカーが持っていくっていうような攻撃です。で、まあ、この点のバイオメトリックス認証は、まあ、もちろんキータイプせずにログインする形になるので、まあ、打ったパスワードっていうのはそもそもないわけですね。なので、まずここでですね、1つセキュリティっていうのは確保できるのではないかというところですね。まずこれが Windows Hello のお話です。で、次にですね、今までありがとうパスワードということで、パスワードって皆さんご存知の通りですね、問題がすごく多いんですね。まあ、まずですね、パスワードの欠点って思いつくところ多分いっぱい今ぐるぐる思いついてると思うんですけど、どんなものがあるかというところですね。まあ、まず長くないとダメと。もう最近4桁で数字だけとか、まあ、1秒あったらもうハックできちゃうんで、まあ、こんなのダメだということで、まず長くないとダメですって。で、さらに複雑じゃないとダメだと。数字だけとか英語の小文字だけとかだと、これもすぐハックされちゃうんで、大文字小文字で記号、数字、これを混ぜなさいと。で、さらに長くしないといけないと。で、そうなると、まあ、当然ですね、覚えられるかって話になってくるんですよね。 で忘れちゃうと。で今度忘れるのを防止するために、まあ、こういうところにこう付箋とか貼ってですね、で後ろの人が「あ、なんかこいつのパスワードこんなん使ってる」っていうのがバレて、その人のパスワード付箋に使われたりとかっていうケースもあります。なので、まあ、パスワードってなかなかやっぱ難しいんですよね。非常にこう原始的ですし、なかなかうまくセキュアに運用するのが難しいと。なので、まあ、今お話した通り、パスワードの欠点ってこう忘れる、で面倒、でさらに不正利用される、まあ、この3点揃っちゃってますということで、まあ、なんか新しいですね、こう認証ってないもんだろうかというふうにこう今までずっと言われてたんですよね。で最近、ちょっと前かな、去年ぐらいにもすごく流行ってましたけど、まあ、リスト型攻撃っていうので、まあ、皆さんこういろいろですね、ウェブのサービス使われてると思うんですが、例えば皆さんがウェブのサービス10個使ってるとします。でその10個のサービスで全部パスワードバラバラにするのって面倒くさいですよね。でそうするとパスワード1個に揃えようとしますよね。もうこのメールアドレスでこのパスワードにしようと全部。でこれ問題があって、ウェブのそのサービス10個、契約してですね使っていて、全部同じにするってことは、10個のサービスのうち一番セキュリティレベルの低いものにパスワードを合わす必要があるんですよね。皆さん多分こんな経験あると思うんですけど、パスワードは長くないとダメで、複雑性を満たさないとダメとかって言ってるんですけど、なんかこのサイトってなんか英語の大文字と小文字以外使えませんとか、あとは記号は入力しないでくださいって書いてあるサイト多分見たことあると思うんですけど、それって皆さんが複雑にしないっていうのが分かってたとしても複雑にできないんですね。で結局英語の大文字と小文字だけのパスワードを全部で使っちゃうとかですね。そうするとそこのサイトがハッキングされて、その情報が漏れると、それ残りの9個も同じパスワードとユーザー ID 使ってるんで、全部ログインできちゃうんですよね。でこれがまあリスト型攻撃っていうのが、まあ去年すごく流行って、まあ非常にこう問題になってたんですけど、やっぱこうパスワードってなかなかこう安全に運用するのは難しい。でしかも、まあ最近みたいにですね、いろんなクラウドサービスとかウェブサービスが乱立してきて、まあ、皆さんも1つ2つじゃなくて、もう本当こう10個20個使ってる方もいると思うんですけど、まあ、こういう状況にはなかなかこう適さないんじゃないかということなんですよね。でマイクロソフトパスポートっていうものがですね、今度 Windows 10でサポートされます。でこれ新しい認証方法ですね。でマイクロソフトパスポートってなんじゃということなんですけど、まあ、フィード2.0ってまあ標準規格があるんですが、まあ、フィード2.0に対応した、新しい認証方法で、これはパスワードを使うものではないです。ちょっと想像しにくいと思うんですけど、でちょっと聞いていただきたいんですが、パスワードは使わないと。で認証方法として、PKI 大好きだっていう方います。証明書で飯が食えるみたいな。まあ、そんな人はいない で、まあ、PKI の仕組みを使います。公開鍵と秘密鍵ですね。この仕組みを使って認証していくと。でこの間パスワードのプロセスっていうのがないという認証の仕方ですね。で、認証方法としてチャレンジ&レスポンスを、使います。この後のですね、スライドでもうちょっと詳しくお話ししていきますけど、PKI を使ってチャレンジ&レスポンスを使う。でさらに Windows Hello と併用していくことができるというような特徴を持ってます。でこれを使うと何が嬉しいのかというと、忘れない、でしかも簡単で不正利用されない、この3つ揃ってるわけですね。まあ、さっきのパスワードの欠点を補えるということで、ぜひ使っていただきたい認証としてあります。ちょっとここからはですね、仕組みをお話していきたいと思うんですけど、まずマイクロソフトパスポートの事前準備ということで、ちょっとあんま多分想像ついてないと思うんですけど、まずですね、ユーザー登録します。で、これ認証プロバイダーって書いてあるんですが、今出てる情報だと Windows サーバーの場合は2016が必要になってきます。で、あとウェブのサービスとかもいろいろ使えるようになってきます。で、今Azure AD に Windows 10で直接ログオンすることができるっていうの、皆さんお聞きになったことあると思うんですけど、まあ、その時にですね、こうパスポートを使って実はログインをしているということですね。でまずですね、ステップ1、ユーザーを登録します。でそうすると、このクライアントのローカルでですね、鍵ペアを作ります。で公開鍵と秘密鍵を作ります。でこれまたクライアント上ですね。でクライアント上で作った後に、秘密鍵はどうするか、これはローカルの TPM にこれ保存するんですね。秘密鍵はまずローカルの TPM に保存する。で 公開鍵をどうするかっていうと、公開鍵は、認証プロバイダーの方で、例えば私倉本だったら、倉本はこの公開鍵っていうので、倉本の情報のところに公開鍵をマッピングすると、これがまず事前準備ですねとしてあります。これが、まあ、いわゆるステップゼロってやつですね。でこのステップが整った後、実際どういうふうに認証の時動くかっていうお話なんですが、まずですね、クライアントがこうサーバーにアクセスに行きます。でアクセスに行った時に、まずサーバーへ ID を提示、まあ要は倉本ですよっていうのを言います。でそうすると認証プロバイダーから NANSE ですね、要は乱数が返ってきます。でこれまあチャレンジ&レスポンスの時の動きですね。で乱数が返ってきて、でクライアントはこの乱数をサーバーから受け取ります。でその次にこの受け取った乱数をクライアントの TPM に保存されている秘密鍵で、この乱数を署名します。まあ、秘密鍵で、署名するわけですね。で秘密鍵で署名した後に、そのデータをサーバーの認証プロバイダーの方に送って、認証プロバイダーの方ではどうするかというと、ユーザー情報にユーザーに紐付けられた公開鍵で、この署名を検証するというような動きになります。でこれ見ていただくと分かるんですけど、今までのパスワードとかユーザー ID 使った認証って倉本ですと、でパスワードも例えば倉本ですと、で倉本って書いたやつがサーバーに送られて、倉本って書いたやつがサーバーにも保存されてて、確かに一緒だな、でログインできてましたよね。で今回のやつでそうではなくって、倉本ですって送ったら、じゃあこれをこの乱数ちょっと暗号化してみなさいよというふうに送られてきて、分かりましたというので、倉本が持っている秘密鍵でそれを署名してサーバー側に送ると。でそうするとサーバーがそれを検証して OK だったらログインできるという方法なんですね。でこれって漏れて困る情報ないんですよ。強いて言えば、まあ秘密鍵なんですけど、まあ、TPM の中に入ってますし、これは漏れないんですね。でこの TPM からこの秘密鍵を取り出すときに、Windows Hello を使って、例えば指紋とか虹彩とか顔を使って認証するということができる。まあ、これが Windows Hello とこう Microsoft Passport の、まあシナジーというかですね、相互利用なんですけど、まあ、これですね、両方使っていただくことで、今まで面倒くさくって忘れて不正利用されるパスワードから皆さん解放されてですね、新しい次の次世代の認証に移ることができると、こういう機能を Windows 10は実装しています。なのでこれですね、非常にこうぜひ使っていただきたいなと。で、まあ、認証が終わるとですね、ようやくこうクライアントにこうトークンが発行されて、このクライアントはこのトークンを持っていろんなサーバーに行ってアクセスをするというような動きですねになります。で、ちなみにですね、これパスポート2号ってやつもありまして、ちょっとビデオ持ってきたんですけど、ちょっと見てください。
With remote NGC, your phone's presence can be used as a second factor of authentication. Meaning, when your phone's around, you'll be able to log in just fine. And if your phone's not around, move somewhere away from your PC.Your device is safe from attackers, even if they know your PIN.
バッドガイがログインしようとしても電話が手元にないと、そこに鍵が入ってない、鍵が呼び出せないのでログインできないというような仕組みですね。で今までこれ、まあ典型的なやり方ってスマートカードを挿して、でスマートカードとパスワードですね、で二要素認証っていうのが多かったと思うんですけど、最近スマートカードってご存知だと思うんですけど、そのカードリーダーがあんまり作られてないとかですね、ちょっと不遇な感じになっているので、こういうものもですね、新しく出てきました。なので、まあ、電話に鍵を格納してもらって、電話が近くにあったらですね、そこと PC が通信して鍵を取り出すというような動きになります。まあ、これがパスポート2号ってやつですね。ぜひ二要素認証に活用いただければと思います。で、さらにクレデンシャルの持ち方っていうのもですね、実はかなり Windows 10変わってきます。でこれバーチャルセキュアモードっていうモードがありまして、これはユーザー分離モードとか言って、今のインサイダープレビューだと翻訳されてるんですが、ハードウェアとハイパーバイザーがあって、上にこう Windows が乗っかってくるっていうようなアーキテクチャになるんですが、まあ、こう Windows がですね、まあ、これ今までの Windows ですね、 Windows が乗っかってきて、この VSM 向かって左側のやつですね、こうバーチャルセキュアモードっていう、隔離されたマイクロ OS みたいなちっちゃい OS が動きます。でクレデンシャルはこの向かって左側のバーチャルセキュアモードの中に格納されます。で、まあ、もうちょっと、具体的に言うとですね、ローカルセキュリティオーセンティケーションサービスってあったと思うんですけど、 LSSS.exe ってなってたやつですね。あれが、LSSS ってまだ相変わらずこっちにあるんですけど、サービスの本体はこっちの VSM に移ります。で、セキュリティオーセンティケーションサービスの実態はこっちでは動いてないという形になります。でこれもうちょっとですね、アーキテクチャを詳しく見ていただくと、まあ、こうハイパーバイザーがあって、でその上にですね、まあ、ハイレベル OS って書いてますけど、要はこれ Windows が動いてるって思ってください。で Windows が動いてて、まあ、こっちにはデバイスドライバーが入ったりしてですね、普通にこう動いてるんですけど、こっちの向かって左側ですね、皆さんに向かって左側の方が、先ほどお話ししたバーチャルセキュアモードっていうところの領域なんですけど、まあ、こっちの中にですねクレデンシャルを持つと。で今までこっちの向かって右側の LSSS.exe の中にクレデンシャルが入ってたんですけど、こっちからですね新しい、ユーザー分離モードのバーチャルセキュアモードって言ってるところの中に LSIS.exe っていうまた別のオーセンティケーションサービスっていうのが動いているというような形になります。で実際そのユーザーがですねログインするときとかに、使ったトークンとかっていうのはハッシュっていうのはこっちじゃなくてこっちに格納されてます。で今まで攻撃者はこっちに動いているその LSSS の中からですねこうユーザーのハッシュ使ってそれを引っこ抜いてそれを持ってですねいろんなところにアクセスするというような動きをしてたんですが、なのでこっち行ってももう引っこ抜けないんですよね。僕が冒頭にお話しした1個のマシンかこうクレデンシャル引っこ抜いていろんなマシン行ってっていうことはこの状態だとできないという形です。まあこんな形にですね実は Windows 10って変わりまして、なのでまあこう悪い人が直接行こうと思ってもいけないで、まあ、この間どうなっているかというと、この LSSS と LSISOEXE っていう間が、RPC のですねプロセス間通信を行うことで、こっちの LSSS から向こうの LSISO に入っている鍵を取りに行くっていうような動きになります。まあ、今まで直接ローカルセキュリティオーセンティケーションサービスに行ってたんですけど、まあ、そうじゃなくて、プロセス間通信して取るというような動きに変わってきましたという形です。はい。で、まあ、パス・ザ・ハッシュって聞いたことある方結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、これ非常にこう問題だと言われているやつですね。で、まあ、1台のマシンからこうトークンを取ると、でそのトークンを使って他のマシンにこうこのトークン使えるマシンってないかなっていうのでバーって使っていくんですよね。で、どれかヒットしたら儲け物っていうので、ダッシュしたトークンで他のマシンにアクセスして、でそのアクセスしたマシンからさらに他の、マシンにアクセスをしていくというような動きですね。なのでまあこうどんどんこれ繰り返していくというので、気づいたらですね会社の中で動いてる PC ほとんど乗っ取られたとかいうケースも非常に多いです。でちょっとゾッとするのがですね、皆さんこうまとめて、PC を展開するときにキッティングされると思うんですけど、キッティングするときに使ってるユーザー ID とかパスワードなんかもう面倒くさいからこれでいいやみたいな、で1個のユーザー ID とパスワードで、全部キッティングすると要はこの状態になります。これは同じ ID で同じパスワードでキッティングするとこれ全部一緒なんで、全部1個抜かれると全部やられるっていうような状態になるということですね。次はエンタープライズデータプロテクションというので、今度データの保護ですね。で、まあ、これ何するものかっていうことなんですけど、まあ、企業が許可したアプリですね、例えばオフィス、こうワードとかエクセルとかパワーポイントの間だったら、データコピペができるんですけど、他のですね、こうツイッターとかフェイスブックとか、メモ帳とか要はこう皆さんが許可していないアプリに、データをコピーしようとして貼り付けようとしてもこれ貼り付けられないというような、DLP っていう呼ばれる領域のまあソリューションですね、データ漏洩防止ツールみたいなやつです。まあ、こんな感じですね。下側が企業が 許可してなくて上は許可しているものであるということです。で、まあこれ画面多分どっかのセッションでご覧になられていると思うんですけど、例えばこういうコモンダイアログからですね、まあ企業のデータですよっていうふうに位置づけてもらうと、こんな感じで、企業のよいしょ、はい、こんな感じでコントソっていうところのデータですよみたいな、のが出てきますと。で、まあ、こいつをですね、企業のデータですって定義されてもらう、されているものを開いて、ツイッターにですね、その中のデータ貼り付けてやろうと、こんなふうにしても、ただまあこの場合だとハードブロックオプションというやつなんですけど、もうエラー出てとにかくもう貼り付けることはできませんというような動きですね。で、次が、ソフトブロックオプションというやつで、まあ貼り付けれるけど理由は書いてねっていうやつですね。まあ、こっちの方が、まあ、名前の通りちょっと柔軟なやり方なんですけど、この2つですね、ハードとソフトっていうのを選ぶことができるようになっています。で、まあ、この定義していただいたデータは、フォンで、見てもですね、同じですね、フォンで見ているデータをコピーして、これをですね、これだとツイッターに貼り付けようとすると、でそうすると、まあ、さっきみたいにですね、よいしょ、ブロックされましたよっていう形で出てくるということで、皆さんの会社の機密データをですね、簡単にコピーしちゃうということがない。で、まあ、これっていわゆる内部不正みたいな意図的な脅威に対してももちろん有効ですし、あんまり IT 詳しくない方とかセキュリティが詳しくない方ですね、が知らずにルール破っちゃうとか、これってそんな重要なドキュメントだったのみたいなのあると思うんですけど、まあ、そうい偶発的な脅威に対しても、この機能というのは非常に有効で、ルール知らないですね、人でも保護することができるということです。まあ、これ使っていただくと非常にデータ漏洩防止という意味ではかなり有効なんじゃないかなと思っております。で、最後が最後のピラーですね、これが脅威の対抗というので、サイバー攻撃とかですね、ウイルスとかそういったものに対してどういう機能を与えるのかと、どういうセキュリティ機能というのが実装されているのかというのがこちらになります。で、まずデバイスですね。で、プラットフォームセキュリティという、まあ、左上のやつですね。で、アプリケーションセキュリティ、 PC 利用中のセキュリティで、条件付きアクセスという、まあ4つ、このピラーをさらに4つにですね、分けて、お話ししたいなと思います。で、まず初めがですね、これですね、デバイスとかプラットフォームにおけるセキュリティ機能ってどんなものがあるのというのをお話ししたいと思います。で、まあ、これ8の時もですね、これついてたんですけど、8、俺8使ってるぞ、ありがとうございます、意外に多くてちょっと逆にびっくりしてしまったんですけどありがとうございます。8の時もですね、これついてまして、で UEFI ELAM っていうやつでして、これよいしょ、まあ皆さんが電源入れたら、それが BIOS に火が入って、 BIOS が OS のローダーを読んで、 OS のローダーがドライバー読んできて、そっからですね、よいしょ、ウイルス対策ソフトを起動してログオンしてっていうのが今までの UEFI じゃない時の BIOS の時の動きですね。で、これが、まあ、UEFI ってどうなったかといいますと、これちょっと先に出しちゃいますね。UEFI どうなったかというと、まあ、電源入れて UEFI が呼ばれて、そいつが Windows 10のローダーを呼ぶんですけど、まあ、この時にですね、10のローダーが改ざんされていないかどうかとかもチェックしてます。で、今までこの上側の旧来型のブートのやり方ですね、これってちょっと考えていただくと問題があって、 BIOS が OS のローダー呼んでるんですけど、この BIOS はこれが本当に OS のローダーかどうか知らないんですよ。とにかくここに行ってこいつ呼んでこいって言われてるだけなので、そいつがウイルスなのか Windows なのか、これは分からない、 BIOS は知らないですね。 でなのでまずそこが改ざんされたらウイルス起動されちゃうよねというのがまず一つ目です。でもう一つはこれ見ていただくとドライバーマルウェア対策ソフトって書いてますけど、要はウイルス対策のソフトよりドライバーが先にロードされてるんですよね。ということはドットシスのウイルス作ってやればマルウェア対策ソフトよりも先にウイルス起動することができるということですよね。なのでここは危ないねということで、ここのブートのシーケンスを変えましたというのが、この UEFI とアーリーローンチマンチマルウェアって ELAM というやつなんですけど、この UEFI は10のローダーが改ざんされているかどうかをチェックします。で OS のローダーは、さらにこうドライバーより先にウイルス対策ソフトを起動するというような動きになったので、ドライバーにウイルス仕込まれていてもウイルス対策ソフトの方が先に起動しているので、見つけられるというようなブートシーケンスに変わりましたというのがここですね。で、次がアプリケーションセキュリティというところですね。まあ、ここちょっとですねマニアックな、機能になってちょっとプログラミング的な話になるんですけど、これXP の SP2 の時とかはですね、まあ、こう DEP というデータエグゼキューションプロテクションっていうのがありまして、まあ、データ領域からデータ領域に埋め込まれた、エグゼキュートのコードっていうのは実行できないようにフラグを立てるとかですね、いろいろついてたんですけど、まあ、まだなんかまあついたばっかり出来たてみたいな感じなんですよね。でさらにまあこうスラッシュ GS でもこれビジュアルスタジオでスタックガードをつけられるんですけど、まあ、コンパイルの時にスタックガードをつけていくっていうようなものですね。まあ、こういったテクノロジーも出てきまして、でさらにちょっとこれ次に行きまして、8からですねさらに本格的に、メモリーに対する攻撃っていうのをブロックする機能っていうのがかなりついてきました。で ASR の V2 っていうふうに書いてますが、これがつきました。ちょっとこれ後で詳しくお話しますね。でその次に、Windows 10は何かというと今度 CFG っていうコントロールフローガードっていう、ものがつきました。この2つちょっと簡単にご説明したいと思います。で、まずはですねこれ ASLR ですね、アドレスレイアウトスペース、すみません逆ですね、アドレススペースレイアウトランダマイゼーションという機能で、メモリのアドレスをぐちゃぐちゃにしてやるとランダム化してやるというやつですね。で今までの Windows の欠点って、まあ、さっき の XP のハックとかもそうなんですけど、エクスプロイトのコードを流すとそのコードが入っているアドレスというのが毎回一定なんですよね。ということは攻撃者からするとそのコードを読んでやると、リモートから読んでやるとそこに入っているコードが起動できちゃう。でこれがまあすごく問題ですと。なのでじゃあ逆にどうすればいいかというと、アドレスを毎回ランダムしてやる。そうすると攻撃者は確かにコードは埋め込んだと、でもそのコードがアドレスの何番地に入っているかわからないんですね。でまあ、これ僕よく例えで言うのが、その倉本は家に鍵をかけないと、でも今までの OS って倉本の住所まで一緒に分かってたんですよね。あいつは何番地に行けばあいつの家があると、だから何番地に行ったら鍵開いてるはずっていうのが分かったんですけど、まあ、ASLR になってくるとですね、倉本が鍵をかけないっていうのは知ってるんです、バレてるんです。でも倉本の住所が分からない、僕が毎回引っ越するから倉本が鍵かけないっていうのは分かっていても、どこの住所に行けば鍵かかっていない家があるか分からないというような機能ですね。まあ、これも非常に今重要視されているものですね。ちなみにフリーのツールでエメットっていうの聞いたことあるかと思うんですが、エメットがこれの要は拡張版みたいなイメージですね。ちょっと検証とかでぜひお試しいただきたいんですけど、まあ、そういうツールもあります。まあ、エメット無料ですね、フリーです。でさらにコントロールフローガードっていうふうになってくると、これさらに高度でバーチャルテーブルオーバーライトっていう攻撃があるんですけど、まあ、こうコンパイルした時に、まあ、特定の関数のアドレスを書き換えてなんか変な全然違うところの関数を呼び出すって攻撃があるんですけど、まあ、それよく使われるのが、こうシェルコードを埋め込んだシェルコードに対してそのシェルコードを呼ばせちゃうと、まあ、無理やりこうアドレス書き換えちゃうんですよね。でそういう攻撃があったんですけど、もう今度は Visual Studio 2015とこれ Windows 10で実現できる機能なんですが、 Visual Studio 2015でコンパイルするときにオプションつけてもらってですね、コントロールフローガード有効にするともうこの最初の呼び出しテーブルをもうガチッと固めてしまって変に書き換えてもそれは呼べないと、まあ、勝手にこうシェルコード入れてもですね、そのシェルコードは起動できませんよというような機能ですね。まあ、ちょっとこれかなりマニアックなんですけど、攻撃者からしたら非常にこうやらしいと なかなか簡単にですね、攻撃を起動できない機能になっているので、これぜひですね、体感していただきたいなと思っております。で、次がですね、こう PC 利用中のセキュリティというので、この Windows Defender ですね、こうディフェンダーもまた強化されまして、Windows Vista かなからついてるんですけど、当時はスパイア対策ソフトだけが入ってて、いやちょっとウイルスは見つけられないんですよねっていうやつだったんですけど、まあ、これがですね、スパイアもウイルス対策も入ってます。これは実は Windows 8からですね、こう両方入ってます。でなので、Windows 10が入っているものをですね、PC 買ったりとか、あと Windows 10インストールしていただくと、まあ、これも最初から入っているので、もう最初ノーガードから始まるみたいな感じではなくて、もう最初からアンチュールソフト入ってます、マルウェア対策ソフト入っているので、ご安心くださいというものです。でさらに、まあ、Windows Defender クラウドプロテクションという、機能がまあついてまして、まあ、弊社ってそのご存知の通りですね、例えば outlook.com、まあ、旧来のホットメールですね、があったりとか、あとまあオンラインのエクスチェンジがあったりとかで、まあ、非常にこう数多くのですね、メールのトラフィックっていうのを受けてます。でその中に、まあ、ちょっとここ書いてますけど、1分間に1000万通のスパムメールをブロックしてるんですよね。で、まあ、そのスパムの中にはもちろんウイルスが入っていたりとか、スパムメールそのものもありますけれども、要はこう攻撃者が使う文面だとか、あと攻撃者が使う実際のマルウェアのコードとかっていうのはこういっぱい貼ったサンプルが死ぬほど飛んでくるんですよね。でそれを解析して、Windows Defender Cloud Protection っていうところにこう解析情報として上げていきますと。でそうすると Windows Defender が Windows Defender Cloud Protection から情報を引いてくると、この情報量がそのまま皆さんの端末を報告する機能として使えるというような機能です。まあ、クラウドを非常にこううまく使った、いいソリューションじゃないかなというふうに思っております。で、さらにこのクラウドプロテクションに上がるのは弊社のオンライン系 の, そのメールだけではなくて、もちろんその IE ですよね。で IE でスマートスクリーンってついてたと思うんですけど、スマートスクリーンで検出した、マルウェアとか悪意のあるコードとかっていうものも、このクラウドプロテクションの方に上がっていきます。で、それらが上がっていくことで、Windows Defender はこの情報を吸い上げて、どんどんどんどんですね、防御力を高めていくというような仕組みになっております。でさらに Windows ですね、 Windows は今10億デバイスというので非常にこう数多くのデバイスがあります。でこれで Windows Defender いろんなマシンで動いているものからですね、もう端末からも情報を吸い上げていって、こうクラウドプロテクションにたまる情報量をどんどん増やして、でその増えた情報というのを皆さんのローカルの Windows Defender に供給することで、日々ですね、こう新しいセキュリティを実装していただいて防御力を上げていただくことができるという仕組みがこちらになります。 Windows Defender Cloud Protection という仕組みですね。でさらにですね、これデバイスガードっていうやつでして、例えば今 iPhone ってアプリケーションを動かそうとすると、まあ、iTunes の, そのストア行ってですね、で、こうコードサインちゃんとされた、ちゃんとこう安全ですっていうやつしか動かないですね。勝手にコンパイルしたやつって動かないと思うんですけど、要はそういう感じにするっていう機能ですね。コード署名入ってるやつは動きますと、でそうじゃないやつは動かない。なので、まあ、究極のホワイトリストみたいなやつですね、皆さんがこれは OK って言ったやつは動くんですけど、他は動かないというような機能です。まあ、これですね、最近アンチュールソフトだけだとなかなかウイルス全部防ぐって難しいですね。新種のウイルスはいる、亜種のウイルスはいるっていうので、なかなか防げないので、こういうので逆にホワイトリストを作ってやって、それ以外も動かなくしてやるというような動きができます。で、まあ、デバイスガードですね、今お話した通りなんですけど、まあ、署名をしてあって署名してないやつはもう動かないという機能だというふうに覚えておいていただければいいかなと思います。でこの後のですね、こうスライドがちょっとこれですね、今これを見せてどうするんだって話なんですけど、こんな感じで PowerShell で 作っていただけます。リストを作っていただけます。でコパーシェルを、コマンドを使って流していくと、まあ、コマンドのサンプルが実はこの次のスライドにありまして、まあ、これもですね、これパッて見て覚えれたら天才だと思うんですけど、それは無理だと思うので、また後日これ出てくると思います。なので、まあ、それちょっと参考にしていただければいいかなと思うんですが、パーシェルをこう回していただくと、ローカルに、まあ、そのポリシーを変えた XML が出来上がって、それを食わせるっていうような動きですね。大体動きの概要はそんな感じです。なので、お気軽にですね、こちらもですね、試せるんじゃないかなと思うので、ぜひこの機能をですね、お試しいただいて、ホワイトリストのって非常にこうやっぱり強力なんで、ぜひ体感していただきたいなと思っております。でちなみに監査ログからそのデバイスガードのその XML のポリシー作るっていうこともできるので、ちなみにそれのサンプルスクリプトっていうのもこちらにあります。まあ、これもパッて見て覚えれて帰ったらもうすごい天才だと思うんですけど、これは後で見といていただければというふうに思います。で、最後はこれ条件付きアクセスってやつですね。でこれはですね、よいしょ、弊社ってそのインチューンって、まあ MDM の製品あるんですけど、まあそいつと連携するっていうような機能なんですが、まあ、こうリソースにアクセスしたときに、自分のアンチウイルスは正常ですよとか、Windows ファイル動いてますよみたいな状態をこうちゃんと提出してやって、それが OK だったらリソースに許可で、リソースにアクセスできるという、まあ、いわゆるこう検疫ですね、のソリューションというのができるようになりますというのがこちらですね。じゃあ最後にまとめに入っていきたいと思います。で冒頭でお話しした通りですね、これ脅威の変遷というので、まあ、最初その誘拐犯とか、こう自己アピールみたいなのが主だったんですけど、だんだんこう機密情報とか金銭を目的にして、組織だった犯罪に変わってきたというお話をしました。でそれによって攻撃方法も変わってくるので、Windows 10というのはその最新の攻撃に対応するためにですね、3つのピラーで ID 保護、データ保護、脅威の対抗という、この3つのピラーで対抗するというお話をしました。で、まあ、ID 保護ではパスワード使わない、全く新しい認証というのも実装されますよというので、まあ、ちょっとね、アノニマスっぽい人が来てやってましたけど、ああいう感じでですね、攻撃に対しても非常にこう、強力な保護機能を提供することができると。こういうのが Windows 10です。で、それでは、私倉本のセッションは以上になります。どうもありがとうございました。